時に六本木で僕17だったんですけど、まあ、広告便パーティーしすぎてクビになってだったらそのままクラブ作っちゃえっていうのでクラブ六本木に作って、うん、でまあそれがぼちぼち当たって20歳になった時にあのリズメディアって言ってあのミーシャさん、
はい、
ミーシャのマネージメント会社にあの入って2年間ミーシャ、まあ、同い年なんですけどミーシャと僕、うん、で2年間マネージャーを やらせてもらって、うんまあ、いろんな世界回らせてもらってでミーシャちょっと業界どうなのかなとかっていうのも自分の中であって、うん、1年間ちょっと放浪世界中、まあ、闇とかジャマイカとか、うん、いろんなキューバ行ったりとかいろんなとこ行ってでまた2002年に渋谷で今度もうちょい1000人ぐらいのクラブを仲間とオープンして、うん、でそうだな2008年ぐらいに仲間たちと株式会社作ってそれは音楽レーベルと文化人のマネージメント会社っていうの で今 あのマクロビオティックってご存知ですか、はい、あのマクロビオティックコーチって西村真由美って言って、はい、彼女はあのマドンナでのマネージャー、うん、あシェフを10年やってた、
うん、
こうあの人のマネージメントを2008年からずっとやってでその時にこの僕長男が3歳まで野菜食べなくて、
はい、
で困ったなって言ってた時は2003年で、でおばあちゃんがほうれん草の収穫連れてってから食べるようになったんですよね。息子がパパ取ってきたよっつって全然食べなかったのにバクバク美味しいって食べて、あもうこれクラブとかやってる場合じゃないと思ってこれはもう俺畑やんないといけないと思って、まあ、2008年にザイオンプロジェクトっていうのを立てて、なんか食の大事さとなんか音楽の力でこう変えて社会を変えて いけるなんかキーワードにならないかなっていうので、まあ、野菜の際に音でザイオンっていう風にして、でまあレゲエだとザイオンっていうのは聖地っていう意味が、まあ、シオンとかっていうのがあって、うん、なんか自分たちのこの食べ物野菜農業とその音楽で自分たちなりの聖地をここでモデル化していこうっていう風に今はやってるんですよね。でまあ2008年に今長野県にの蓼科っていうところに農地を借りて、うん、で何ですか大豆とお米を作り始めて、うん、で秋に収穫祭で大体1000人から1500人ぐらいのフリーパーティーをミュージシャンを呼んでっていうのを3年続けて、うん、2011年に本当は千葉の館山っていうところに2万坪のキャンプ場を買って、うん、そこでなんかアクアラインですぐ来れるから、うん、僕らそこに住んで東京の仲間たちが週末来れる体験できる場を作ろうって言った時にあの震災が311があって。でまあ、千葉コンビナート燃えたりとかいろんなことがあったんで、まあ、僕は3月12日にも子供連れて家を出て、うん、でまあ物件ここが見つかって、
うん、
でまあ3ヶ月間大阪でニートを3月12日から初めて子供4人いるんですけどあの大丈夫かなこれって思いながら会社もぶっちぎってお金もなくなった時にここが本当に夢叶えませんかっていうネットで物件が出てって、
はいはい、
で淡路島も行ったことも知り合いもいなかったんで、その時に初めて物件を見に来て夢叶えに来たんですけどっていう感じで、それが本当ちょうど7年近い前で、でもなんかその方ががんで困ってて2週間後になんか1000万ぐらいを用意してくれないと権利売ってくれないみたいになって、いや3ヶ月間ニートしてたらもう金ねえしどうしようになって、でまあクラウドファンディングじゃないですけど、その当時もう友達に100人ぐらい電話して1万でもいいから貸してよっつったら2週間で一応集まって、
うわ
それでお支払いして、それを今この7年間で返し続けてるっていう感じなんですけど、
あでもやっぱあれなんですね、もうクラブやってる時にやっぱりかなりその仲間っていうか、
もう本当それが財産というか、知り合いどこ行っても全国行っても仲間がいてくれてるのがやっぱりそうですね、財産なのかなって自分では思いますね。やっぱお店って学校と違って3世代とか6世代じゃなくて、
はい、
もうちっちゃい人から結構おじさんぐらいまでクラブって来てくれてたんで、当時は本当いろんな知り合いができて、うん、
まあでもそれであれですよね、次の日にとにかくもう出てしまってっていうところもまためちゃくちゃ早いなと思うんですけど、
そのやっぱ海外の友達からいろんな連絡を11日12日でいただいて、で僕3月11日は日本武道館の上地雄介くんって、雄介っていう歌、うん、で歌ってるんですけど、
はい、
の本番日でちょっと会社でそこのなんていうんですかね、ウェブのなんかこうファンクラブみたいなのをうちの会社でやってたので、はい、いたん でも1日帰れなくて、うん、日本武道館7000人外でも待ってるのに、うん、電車もバスも全部ダメでみたいになって、うん、で1日考えた時に何が俺の仕事なんだろうっていうのをすごい日本武道館で考えさせられて、うん、子供に会えない家族に会えない、うん、俺こんなアーティストのために命張ってていいのかなみたいな、なんかいやそんなのダメですけど、あのゆうちゃんいい子なんで全然いい子なんですけど、あのそれで考えた時にやっぱいろんな海外のアメリカではこういう報道だよ、今香港ではこういう風になってるよっていうのとか、まあ自衛隊の仲間とか電話もらって、もうちょっと一番下の子が0歳だったんで、うん、まず400キロぐらいは離れた方がいいな、うん、それはやっぱチェルノブイリとかスリーマイルのやっぱ元の過去の事例があるんで、うん、それでまあ出てしまって、うん、子供たちはそこから一回も今日まで帰ってないみたいな、よくわかんない状況入っちゃってるんですけど、
本当にあてもなく400キロ離れるために大阪の、
うん、大阪に先輩がいたんで、うん、大阪の先輩ん家に本当それこそ南堀江のなんか2LDK に16人で3ヶ月間住んで、もうそれもそれで苦しかったし、うん、なんか
2LDK
に16人で結構でもなんか何家族かいっぺんにこう行っちゃったんで、うんうん、そうだから毎日3ヶ月間こう、あ、大阪中の公園居づらいから公園行って、なんか16階建てで15階かなんかだったんですけど、雨の日とかもう息子とかにリュック背負わせて2リッターのペットボトルとか持たせて、ちょっととりあえず今日は避難の練習だみたいな、よしお前は妹の分のペットボトルまで持って行くんだぞみたいな、そんなようなことやってて、まあここが見つかって、もともとその立山でっていうか、その千葉でやろうとしたことをこの西日本でじゃあやり直そうっていうことだったんで、僕っていうよりはもう僕のそのザイオンを支えてくれてるメンバー、今一緒に東京から来てるメンバーもいるんですけど、とやっぱり何かあった時に自分の仲間や家族もまた呼べるような場所って言ったら、こういうちっちゃなようなキャンプ場でもいいから、まあ最悪テントでも張れればいいよね、でも住めるとこあるけど、じゃあ食べ物どうすんのって言ったら、じゃあもう米作るしかないよねっていう風にこう逆算してやってってるっていうのが実際あって、うん
うん、まあ、なんかあのこれ音声なんであれなんですけど、まあ、今すっごい素敵な家というか、まあ、カフェのところでお話聞いてるんですけど、家もうこの土地っていうのは最初はどういう感じでしたか？森だったんですよ。
いや、ここはあそこの建物と、はい、さっき言った一番奥とここの中だけがあったんですよね、はい、でそれ以外 のゲルとかこういうところはなくて、はい、本当にその売りたいっていうがんになられた方が2頭で犬と泊まれるプライベートキャンプ場みたいなのをもうやられてて、はい、で僕らはそれを権利のまま買って、うん、なんですけど、やっぱり僕その前やってた方は1人がここに住んで運営してるのと、僕ら10人で引っ越してきたんで、いきなりそれができるできないんじゃないかっていう話になって、だったらまずやっぱりもともとあった米作りからちゃんとスタートしようっていうので、ただ淡路島来て知り合いまずゼロじゃないですか、で雇用もないじゃないですか、だからとりあえず僕は4年近くバイト4つぐらい掛け持ちして、やっぱり返して、ね、1000万借りたんで返さないといけないっていうのもあったんで、あと子供も4人いて食べさせていかないといけないっていうのと、農地もすぐ借りれるわけじゃないので、だから朝も3時過ぎから、はい、あそこの赤屋根の横にある山直に働きに行って、で農業バイト行ってとか、と漁師佐野漁港からちりめん漁行ってとか林業行ってとか
第一産業全部やってる
でも自分がやりたいところに、
あ、なるほど、将来全部つながって
る。そうなんですよね、だから畑やりたいんだったら、その畑やってる山直の人が、山直に農家が50農家ぐらい来るんで、いろんなことを聞けるっていうのと、農業バイト行ったらまたそこで農地の話できるとか、ね、あの魚漁業行ったらまず自分たちの魚食べれるじゃないですけど、全部そういう自分たちがやりたいとかやるべきことをのところに行っていくと、なんかやっぱ3年ぐらいするとお前ここ貸してやるよみたいなのがいきなり出てきて、でまずこの間行った一番上のガラスハウスを借りれて、であそこの横が林だったんですよね、はい、で35年間 35年前はここ田んぼやったんやっつって、じゃあこれ直したら使っていいですかっつったら、もうおおいいぞっつって3ヶ月ぐらいこう仲間と2人で全部燃やしてでもそうしたらそこの人たちが一体がもうすごいこう手のひらを返したように、おここも貸してやる、ここも貸してやる、ここも貸してやる、機械やる、トラクターやるとかになっておわーみたいなで、あの辺一体今本当今だとこの間もらった土地含めたらもう2丁分ぐらいなんで、結構な希望を今農業としてはやらせてもらってて、だから自分たちは農家になりたいと思ってるわけじゃないんで、農業ってあんま言わない、ノーライフ、普通に生活として農があるというかっていう風にしてきたいなというか、農業って言っちゃうとやっぱすごい比較もされるんですよね、産地なんで、お前らこういうやり方どうなんとか、僕らやっぱ薬も何も使わないでやるんで、最初の何年かお前ら除草剤撒いたろかみたいななんかそういう人が多いんですよやっぱ、だからその分草刈りもしないといけないんですけど、でもやっと7年近くなってきて、こう徐々になんかこう淡路の人たちがすごいよくしてくれるようになって、
やっぱり3年ぐらいそういうふうにこうなんか、まあ、コミュニケーション取ってっていうか地元の人とこう接していく中で開けてきたっていう、
は
い、
そうですね。あとはそのまあ淡路島って島なんで、はい、同じような商売を近くでやっちゃいけない気がして、はいはい、じゃあこっから5キロ以内に石窯ピザ屋があるんだったら僕はやっちゃいけない気が してるんですよね。
なるほど。
なんかウィンウィンになれないというか、取り合いパイの取り合いになってしまうので、だからそのすぐ引っ越してきてこういうカフェやろうっていう案もあったんですけど、まずはベースを作って淡路島にどういうのが協力してもらえるプロジェクトなのかっていうのをみんなで6年半話して、ゆっくりゆっくりこう大工というかこう廃材集めて、じゃあ石窯ピザと宿がいいんじゃないかっていうのと、まあ僕らが関東出身なんでやっぱり農作業とか来てくれるんですけど、泊まる場所が必要なんですよね、どうしても。だからどっかのホテル紹介するよりここでキャンプやれるよ、コテージであるよみたいな方が、あの自然というか、でまあここで今までは何ですか、クラブとかフェスだったらやっぱり6時間とか12時間ぐらいのイベントなんですよね、はい、でもここだと農作業して大体1泊2日か2泊3日で、一緒に3食食べる6食食べるってなると、やっぱ同じ釜の飯を食べるじゃないですけど、すごい大事で、なんかまあ明日の血になっていくものだから、なんかこういいんですよね、すごい。今までイベントやってて、じゃあ1000人集まって、これ1000人に5人伝わったのかなっていうことが、人数的には10人しか合宿できてないんだけど、10人のうち結構8割ぐらいもしかしたら伝わったかもしれないみたいな、どっちがこの自分たちが今行く方向か、それ今その少ないものを継続してってどんどんこう淡路に誘致したりとか、でも誘致するならやっぱ雇用もないといけない、住む場所もないといけないっていうのがあるんで、今それを検討しながらやってますね。
なんか今須賀さんがその伝えていきたいというか、はい、そのなんかその10人のうち8人に伝えていってるみたいな、はい、そういうこうコンセプトっていうか、
どんなこと、僕はまずそのどんどん土いじりしてほしいなっていうのが一番、まず農業というか、まあもう家庭菜園でもいいんですよ、何でもいいんだけど、まず自分たちで食べ物作ってみないっていうのがまず一番、それは都会に行ってもベランダあればできると思いますし、まずそれが一番一個っていうのと、そのここに来てなんか感じてもらいたいのは、まあなんか僕もいろんなワークショップとかいろんな講演行ってきたんですけど、あすごい素晴らしいお話と装置なんだけど、あこれ1億5000万ですかって言われたら結構次の日落とし込めないんですよね。でもここ来てもらったら、あこんな廃材で OK なのとか、今日今ここの中のカフェの電気は今ソーラーパワー3枚と蓄電器で回してるんですけど、あえこんな電気ってその3枚でできるのとか、そういうなんですかね、誰でも真似できそうなモデル作りというか村作りみたいのを僕はここに来て体感してもらえればなと思ってて、そういう仲間が今そのニュームンドと一緒で今日本中にいっぱいでき始めてきてるんで、なんかあここはこういう意図があったよね、ここはこういう意図があったよねってなっていけば、若い世代がなんかそれをまた自分のスタイルでなんかやっていけるんじゃないのかなって ていうのと、今時代的にまあ日本も逆ピラミッドで、うん、まあ、農地も余ってくる、うん、まあ、家も余ってくる、うん、ってことは田舎がすごい僕からするとゴールドラッシュ、うん、あのチャンスだと思ってて、ピンチは、うん、だからなんていうんですかね、僕が今六本木西麻布でずっと住んでたんですけど、うん、西麻布に住んでる20分の1のコスト、うん、以下かもしれないと思うんですよね、年間コストが、うん、でまあでも今農業とカフェと宿泊やってれば結構そこそこ、うん、でもコストはそれだけだから、こう、うん、なんだろうな、こっからの時代そういう多拠点とかもうちょい田舎にシフトしていった方がストレスもなく、うん、インターネットも流通もこんだけすごいやっぱりね、うん、なってる時代なんで、うん、結構できる仕事も増えてると思うんで、うん、なんかもっと田舎来て土いじりして一緒に遊ぼうぜみたいなのを一番伝えていきたいなっていうのは、引きこもりだった人もこの間一回来て、うん、なんかやっぱ変わってってくれたりとか、うん、障害者の方とか子供にもすごいいいと思うんですよね、土とか微生物っていうのが、うんうんうん、だからなんかそういう体験できる僕は場作りをしていきたいなっていうのが今一番ありますね。
うん、なんかじゃあそこからこうそういうのをやっていく人がもっとこうエコビレッジっていうんですか、こういう感じのって。
そう、うん、僕らはよく分かってないですけど、多分エコビレッジっていう人もいますし、はい、うん。でもなんか田舎暮らしダサいとかが嫌なんですよね。なんかストイックすぎるとかダサいじゃなくて、なんか。まあ、僕らがかっこいいかどうかわからないですけど、なんかもうなんかこう、あ、田舎でもなんかまあアーバンじゃんみたいな、なんかなんていうんですか、
田舎のアーバン
なんかなんですか、こういう暮らしだったらいいじゃんみたいな、なんか提案をしていけたら、で僕らはやっぱ仲間と住んでるんですごいストレスもないというか、最初に一家族だとやっぱり初めてのとこだったらだいぶこうグって夫婦でなっちゃうだけなんですけど、大人今6名子供4人でここ住んでるんで、なんかまあ孤立してても平気だし、逆に言ったら僕らはもうどんどんオープンなんで、大人6人いたら6倍広がりも増えるんですよね。やっぱ僕一人で4つの仕事しててもうやっぱ4つのそこの関係者だけだけど、他のメンバーも3つ仕事してればまたって言って、なんかすごいだからスピードも上がるし、なんか農業も漁業も林業も今勉強させてもらってる最中ですけど、なんかこう科学とか数学じゃないというか、 1+1 って2って言われてたけど、もう農業なんて本当2人とか3人になっただけでもう全然 1+1 が5にも6にもなるというか、そうだから、そういうなんか今までの勝手な常識っていうのも壊していきたいし、うん、そのためには僕らがここで楽しそうにいいバイブレーションでいい発信をしていくこと、あいつらなんか言う、なんか面白そうなこと言ってるけど実は超食えてないじゃんとかかっこ悪いじゃんってならないっていうのが、次世代になんか多分農家もそうだったと思うんですよね。食えないから 3K で食えないからお前ら役所に働きに行けっていうのが、多分今僕らの上の世代が僕らの子供たちの時に言って淡路島からいなくなってってるんですよね。でもなんか僕は農業を子供にやってもらいたいと思ってないですけど、僕が多分楽しんでて、いやもうお前も全然楽しんでないじゃんって子供になんか背中で、こっちがもう毎日ハッピーでいれば、なんかあいつムカつくけど楽しそうだったな親父みたいな感覚で紐解いていったら、ノーライフいいんじゃんみたいになればいいなとか、でも親父ストイックで超貧乏で、うん、あのかっこ悪いんだよねって言ったら、多分うちの息子も娘もやりたがんないと思うんで、なんかそういうモデルを作りたいっていう感じ。まだちょっと発展途上で作れてるわけではないんですけど、
なんか皆さんも聞きたいことが
2ついいですか。
はい、
西麻布から淡路島に来て、はい、お子さんのこうなんか変化とかって。
子供は一番上の子、今中1になったんですけど、来た時はまだ年長さんだったんで、逆にそこが良かったのかなって。多分小学校高学年とか中学校になって、西麻布からこっちに来たら多分だいぶ反発してたんじゃないかなっていう。子供の方が完全関西人ですね。もうしゃべりも
関西弁
でリアクションも子供だからそういう意味ではすごいスムーズに入っていけたっすね。
なんかこうおおらかになったみたいなこともあるん
ですか。どうなんだろうな。ただ やっぱり実家が東京なんで、うん、去年初めて正月帰って、うん、まあ、ちょっと原宿とか連れてったりとか、うん、お前ここに住んでたんだよとか言っちゃったら、うん、マジ疲れんねみたいな。
マジ疲れんね
ちょっと空気あるし疲れんねとかっていうお前すごいおっさんみたいなコメントしてるねみたいなのはありましたけど。
確かに
淡路島って電車ないんで小学校、うん、4年生になったら電車に乗ろうっていう課外授業があって、神戸までバスで行って、元町電車に乗って役所行ってみたいなのがあるんですよ。だからそれぐらいちょっとこう電車もないし、なんかあれなんで、僕はもう高校から全員出したいと思ってます、あの島を。
でもまあ大人になってからで十分ですもんね、そういうのは別に。
息子はだから小学校4年生5年生はアラスカに2ヶ月3ヶ月か5ヶ月間行って、アラスカに兄弟コミュニティっていうのがあって、35年やってるそのマクロビオティックの白人が始めたコミュニティでも今45人ぐらい、東京ドーム2つ分ぐらいの敷地でそういう日本人っぽい暮らししてるんですよ。味噌作りしたり、そこにうちの息子ぶち込んで、だからなんかまあ田舎にいようと別にどうにでもなんかなるのかなっていう、なんか田舎に来たことよりそうやって3ヶ月間とか5ヶ月間親から離れる方がすごい成長を感じたというか、あちょっと大人になって寂しい、うん、嬉しいんだけどもうそっかみたいな、もう俺大丈夫海外も一人で行けるから
みたいな、たくましくなったみたい
な、iPad あれば行けるかなみたいなみたいな
現代
からね。なんかもう淡路うちここから歩いて10分ぐらいの中田小学校行ってたんですけど、はい、みんなもう5年生とかになるとクラス1台に iPad に今置いてあったりとか、なんか今学校も徐々にそういう風に、ね、韓国とか今本ないっすもんね、学校多分全部電子でやってますもんね、だから徐々にそうなっていってしまうのかなっていう。でもなんか僕は田舎がいいとか都会がいいとか悪いとかっていうのなくて、どっちも大事でどっちもリスペクトできる関係値を作っていくし、子供だったらどっちでもサバイブできる子供になってほしいなっていうのが希望で、街でも楽しめて田舎でもどこでも楽しめよっていう人間なんて嫌なやつもいいやつもいっぱいいんだから、なんかそういうサバイブ能力とかコミュニケーション能力を高めていってあげたいなとは思いますけどね。
めっちゃいいですね。
もう一つです
か、はい、
その3月12日にこう大阪にバンで行
って、はい、
その直感的なものと、はい、仕事も逆算してあの4つぐらいこうアルバイトしてっていう、はい、そのなんか脳と心の使い分けっていうか、なんかその辺を結構都会にいるとこう頭でっかちに逆算ばっかりしちゃうみたいなとか、
はいはい、いやもう必死だだけでしたね。もうひたすら、まず自分が3月12日から3ヶ月間ニートになるなんて想像もしてなかったし、一応株式会社で役員でっていうのをやってたんで、
で結構出資も入ってたんです。
そうなんですよ、2億ぐらい出資してもらってやってたんで、相当怒られたし、1年ぐらい話聞いてくれない出資者もいたし、あれだったんですけど、なんだろうな、僕はやっぱ子供がすごい自分の人生を変えてくれてて、ザイオンっていうのを始めたもん、長男がその野菜食べなかったっていうのもあるし、本当3月11日に子供いなかったら僕東京にいたと思うんですよね。でも子供が4人いてっていうのがあったから、やっぱとりあえずこういうなんだろう天変地異っていうか、こういうことがね起きた時って何が一番仕事かって言っても親父は子供を守ることが仕事なのかなっていうのが一番あったんで、もうどうにでもなんだろうっていうのが実際なんか、あったっすね。もうなんか考えるっていうよりもう動いちゃえみたいな、どうにでもどこでも住めば都だろうみたいなっていうのと、まあそれに対して嫁さんもちゃんとついてきてくれたっていうのがやっぱ一番支えでもあったし、でも田舎行っていきなりね、もうお金なかったら起業もすぐできないし、田舎行ったらやっぱそこにまず一回入り込むっていうのが一番だと思うんで、バイトが一番いいかなと思いますけどね、いろいろとやってみるっていうのが、 でなんか本当に本当に一生懸命やるっていうだけっていうか、うん、はい、なんかこういう手伝ってほしいね、うん、行きます行きます係行きますみたいな、うん、もうなんかそれを続けてればなんか本当見てくれてる人いるんだなっていうのがすごい、うん、今回土地もらえたのもそうですし、うん、土地ってくれんのみたいな1200坪の農地くれるっていう話って聞いたことないんですけどみたいな、これ騙されてないっすよねみたいななんかでもそういうことが本当はあるし、逆に農地って余ってきてるから困ってる人は困ってるみたいなので、すごいチャンスだと思いますね。だって10メーターかける100メーターが1旦っていう区切りなんですけど、農地今これ借りても年間1万円なんですよね、高くて。
年間です。
だから月でいったら1000円以下じゃないですか
やばいですね。
だから変だし、うまくいけばその 10m×100m の1単で一家族の米なんて余裕で1年分作れちゃうんですよね、うん、2家族ぐらいの、うん、1人。今は変わったの小麦ね、ピザラーメンとかいっぱいパスタとかあるんで小麦の量も増えてるんですけど、うん、昔から言われてるのは大体成人の男性が60キロ1俵って言われてるんですよ、1年間で食べる、うん、だから大体いい人だったら10俵ぐらい取れちゃうんですよね、一旦 10m かける、うん、だから結構なんていうんですかね、もう1万円と種代と労力で、まあとりあえず米は1年中食えるよなとか、うん、で僕らそれよりも20枚ぐらいとガラスハウス 2棟借りてるんですけど、うん、でも20枚借りても年間20万ですから、月で減ったらもう六本木と渋谷で家賃300万しかする月で払ってましたから300万ぐらい
一旦借りようものなら
もうそうなんですよ、うん、
いくらかかるんだ
って。だからね、多分皆さんもそうですけど、インターネットとかなお仲間もいると思うから、うん、田舎来て多分野菜でいっぱいできちゃったら多分買ってくれるところも多分あると思うんですよね。で買わなくてもそれをエネルギー交換なんかの道具とか、なんか例えば自分のスキルとか、そのじゃあ俺電子ボンやってなんかちょっとやってやるけど、じゃあうちの米 2票お願いしますとかなんかね、家族分ちょっと1年分提供しますんでみたいな話でもいいと思うし、なんかそういう風に使っていけるんじゃないのかなっていう、うん、
ここ来させていただいて、あの入り口のところにオーガニックラブって書いてあるじゃないですか、はいはい、ここでこう出されてるものとかは全部もうオーガニック、は
い、全部じゃないですけど、ほとんどオーガニックと無添加のものを使ってますここは、うん、今日でオーガニックじゃないのはいちごのスムージー出してるんですけど、いちごだけ原農薬、うん、で後の野菜、小麦、蜂蜜、チーズは全部そういうものを使わせてもらってます、ね、はい。
種とかっていうのは最初どうされたんですか？うん、
種はですね、基本的には最初は買いました、はいはい、で一応僕らたち固定種在来種っていう種をメインで使ってるので、うん、一番最初はインターネットの野口酒造さんっていうのがあるんですけど、はい、野口さん埼玉県でやられてる、はい、野口さんのところから買ったりとか、うん、あと結構いろんな今日本中のそのビレッジにシードバンクっていうのがあって、一番有名だったら長野の安曇野のシャンクシティって言って、臼井健二さんって僕らのちょうど倍ぐらいの60いくつの方が昔からやってるそういう場所があって、そこにシードバンクっていうのがあって、そこに泊まった人は誰でも好きに持ってっていいよと、名前と住所と何粒何を持って帰ったっていうのを書いてくれれば好きなだけ持ってって、その代わりいつか倍にして返してねっていう、そういう取り決めでやってるのとか、あとは今全国でその種交換ワークショップっていうのがすごい行われてて、そういうので僕たちも持って行って交換することもありますし、定期的に青山のファーマーズマーケットも出してるんですけど、青山ファーマーズマーケットもそれが始まって、種交換会っていうのとか種ボックスっていうのが、今種に関しては先月種子法っていうのが廃止されて、日本の多分ここからの主要の米麦大豆の種っていうのが守られなくなって、モンサントがほとんどやってって遺伝子組み換えの種にしていくっていうのが今の政策になっちゃってるんですけど、もうだから真逆に僕らは今ここにシードバンクをまた年内から来年作っていこうと思ってますし、やっぱりどうやってその繋いでいくかっていうのを今考えてやってますね。
うん、すごい個人的に気になってたんですよね、はい、それが種が、ね、何食べても結局種が F1 種で、うん、もう組み替えられてるものだから、そもそもオーガニックもクソもないみたいなところもあったりして、うんうん、
ただ僕ら今米もつないでってます、大豆もつないでってます、全部は無理なんですけど、やっぱそのなんていうんですかね、種をもしつないでいくんだったら種専用の畑が必要で、うん、その他の例えば隣に F1 のやってる小松菜の人のやつが受粉しちゃったらこっちもそうなっちゃうとかがあるので、やっぱり種のつなぎですごい難しくて、ただそのやりやすいのもあるんですよね、米とか大豆とか、あとはニンニクとかジャガイモとかっていうのはもともといいものを買ったやつをどんどん自分たちで毎年増やしていくっていうので、やっと今だから7年目入って徐々にそれぐらいの規模に、最初は本当すごい狭い5メーター、20メーターぐらいのところからしか借りれなかったんで、だから最初は全然必要なかったんですけど、今はもう相当その玉ねぎも今固定種のものを使っててますし、うん、種大事っすよ、やっぱ。こっから特にやばいと思います、本当。まだ F1 はまだいい方で、こっから遺伝子組み換えになっちゃうと、もう
何食べれる
か、もうやばいっす。で多分僕勝手に思ってるのは、今日本人っていうか、まあ世界的にも男子の方の不妊が増えてきてるって言われてるのは、種がこれ F1 もそうですけど遺伝子組み換えもそう、おしべがない種なんですよね。だからおしべがないってことは種なしのものを食ってるから、自分らも種なしになるっていうのが当たり前の話で、種なしブドウは楽だけど、お前も種なくなるぜって話であって、だから便利の裏にはすごい危なさもあるなって。味がだから全然違うんですよね、固定種のトマトと今のトマトって。土っぽいですもんね、なんかやっぱ固定種のトマトって、なんか糖度何パーとかじゃなくて、なんか濃いっていうか、だから昔のおじいちゃんとかキュウリとか美味しくなくなったっていうのは多分種だと思いますけどね。だからでも国的には今真逆に行ってるからこそ、アンダーグラウンドとかそういうコミュニティでみんなで種のことを守っていくっていうのが大事になってくるのかな。あんまこう派手にやっていくと、あい君ちょっとそれ規制かかってるからダメだよみたいな。でも多分そうやって日本なんてずっと多分弥生からやってきてるんだと思うんですね。だから多分京野菜だったらやっぱ京都の人たちが守ってきてるとか、沖縄だったら沖縄のやっぱ品種があるとかって言ってあると思うんで、ただ本当去年まではすごい種子用があったから2000億ぐらいの全国にばらまいてる多分種を守っていく多分政策の助成金があったのがなくなるから、すごい大変になっていっちゃうし、種も高くなっていくだろうし、いろんな問題が考えられるな。だからすごいノーライフを始めるとそういうやっぱ政治のところまで行くというか、おお、ここでそういう話みたいな、なんていうんですかね、一緒じゃん、原発の話も農業の話も音楽業界のジャスラックの話もみんななんか一緒な気がするみたいな、なんかみたいな。だったらまず食べ物から、やっぱり人をよくって書いて食ですから、やっぱり日本人の感じってすごいなって思うんですよね。男もそうなんですよ、田んぼに力で男なんですよね。自分たちが田んぼを3年間手植え手刈りでやったんですけど、あ、男って感じするねみたいな終わった後に、うん、これ男だよみたいな
あの TOKIO の農業やってる時一番かっこいい、
もうほんとそういう感じですけどね。うん、
確かにそうです。
でなんかそれを僕らすごいウェブとかこう逆にインターネットに弱いんですけど、やっぱなんか今度逆に相談したいなとかあるんですけど、やっぱ今やっぱインターネットこんだけすごいし流通もすごいから、よりやっぱ田舎で面白いことやったことをガンガン動画とか、この間初めてメルカリ TV っていうのを導入して、うちのガラスハウス行って今から玉ねぎ収穫します、限定100国に売りますみたいなやってます。やっぱああいうなことが、その第一産業もクロスしていった方がすごいリアクションも早いじゃないですか。これどうやったら食べた方がいいんですかみたいな、いやこれもうこうですよとか、なんかどんどんそういうの やっていきたいですね。
まさになんか本当にそれやりたいなと思っていて、で本当になんか 僕ら の, そのお客さんも結構何万ているんですけど、みんな結構特に若いことが悲惨で、うん、あのまあ、家賃払うためにもう会社辞められないみたいな、はいはいはい、感じで、でも、もうめっちゃ疲弊してて、なんかおかしいって、で先も見えないっていうのがあって、うん、でもじゃあ地方に行きたい、それは行きたいけど、じゃあ、ね、あの家族もいたりしてどうやって食べていけばいいんだっていうの で,、うん、で最初僕らはそのインターネット使えばどこでも仕事できるよっていうのでやってたんですけど、うん、やっぱなんかそれだとなんかあの狭いなっていう風に思ってて、で前回その本当お会いした時に思ったのが、ちょっとでも今日お話聞いて簡単でないっていう、やっぱりすごい時間かけてやられたって分かったんですけど、あのもしね、あの農業っていう形でみんなその移住することができるのであったら、でももっと移住しやすくなると思うんですね。で食べ物っていうもの自体があるっていうのもあるし、でじゃあそれをじゃあどうやって売っていくのかっていう時に、僕らがその、まあ、ライブコマースとか本当にあのネット使って最近の新しいいろんなチャンネルがあったりするので、でそういうので、あのだから朝から、まあ、夕方までは、ね、まあ、農業やったとして、でちょっと夜はそのネットの方とかでやって、うん、販売とかもやりつつっていう感じで、であとは自分たちのコミュニティの人たちにそれも買ってもらうっていう形で、先にお金もらってやっていくとかっていうのができたら一番いいなと思うんですけど、うん、
最初の多分1年間ぐらいは農家食えないと思うんですよ、
はい、なるほど、はい、
初期投資必要で収穫までにやっぱ半年とかかかるんで、はい、うん、だけど売り先があればなんか見えるじゃないですか、
は
い、あ、この例えば玉ねぎだったら 10m×100m、はい、で大体一番うまく植える人は3万個植えられるわけですよ、うん、でも3万個全部うまくできるわけない、まあ、2万5000個できたとしても、はい、もうこれが売れる、いくらで売れるっていう場所さえあれば、うん、多分じゃあこれ何枚やろうっていう話になってくるから、うん、うん、やっぱ結構みんな困ってるのは移住してきました、うん、農家始めたけど売り先がないっていうのと、ね、うん、淡路島の産直だとおじいちゃんたちに勝てない、
うん、
なんでかっていうと、うん、おじいちゃんたちなんて趣味なんですよね、
うん、そのもう家も土地もあるし、
ね、家も土地もあって年金もらってやってるからトマト60円とか出してくるわけですよ、ね、
なるほど、
これちょっと待って種代とかなってんのこの60円、このパック代とか入れたら売り上げ15円とかでいいわけみたいな、そこに入って いけないんですよ、
なるほど、なるほど、
無農薬とかオーガニック関係ないんですよね、やっぱり産直だと値段で僕の300円のトマトと60円のトマト、うん、みたいな話になっちゃうんで、うん、だからいかにこう街とか、うん、ちゃんといいものを欲してるところに行った方がいいのかなっていう、うん、僕らこの間畑行ってみてもらったのスピーカーでレゲエかけてトマトでラガトマトっていうのを売ってたんですけど、それもやっぱすごい、全然多分トマトとか好きじゃないって言ってもボブマリー好きだったやつが買ってくれたりとか、なんかそう、どういうなんか感じのなんか効能あるんですかみたいな、なんかいろんな風になるんで、なんかそういうなんかこうちょっと違う売り方とか、なんかそういうライブコマースみたいなのがどんどん使えていければ、もっと若い層もじゃあ種のこととかそのオーガニックのものっていう、多分ね、やれちょっと自分で家庭菜園でもやれば、うん、こんだけ大変なんだなっていうのも分かると思うんですよね、うんうんうんうん、こういうことやってオーガニックでやるったらやっぱこれぐらいの金額いっちゃうのかなって、うん、今はそういうの知らないから、うん、スーパーでこれ形悪いとかで買ってると思うんで、うん、なんかどんどんそういう体験する場所も作っ、僕はなんかその場を作っていくっていう係なのかなっていう、来た時に、うん、いいよ、じゃあここの収穫しようよ、うん、じゃあ一緒に火つけようよ、うん、一緒にピザ作ろうよとかっていう風な体験してってもらうっていう係だと思ってて、
逆になんか例えばその、うん、まあ実際急にそのもうね、いっぺんに移住ってなかなか難しいと思うんですけど、まずちょっとそういう体験をしたいとか、まずその取っかかりとして一回、まあ、テストしたいっていうか、なんか興味あるからやってみたいみたいな人とかいた場合とかに、はい、なんかこうもちろんちゃんとお金取っていただいて連れてきて、で例えばその農地でなんか取れるものとかも手伝いに来ながら、
そういうのも定期的にやってます今
やられてるんですね、
はい、うん、合宿みたいな形で、はい、僕今ザ・キャンパスっていうインターネット農学校の教授をやってて、はい、うん、それのなんていうんですかね、実地体験みたいな感じで、はい、今町から定期的にここに来て、うんうん、1泊2日か2泊3日みたいな感じ、うんうん、うちに午前中農業手伝ってもらって、はい、午後は淡路島の藍染めの仲間がいるんですけど、うん、そこに藍染め体験行ってとか、 あの五色に塩を作ってる仲間がいるんで、うん、そこの塩作りっていうのはこういうところだよみたいなのをやって、うん、まあ、ここで火で星見て帰るみたいのをや、うん、そういうツアーをやってます。
本当ですか。
はい。
あ、じゃあもうそう、
だから逆にこっちチームでそういうツアー組んでもらって投げ込んでもらえれば、はい、あの多分テントでも良ければ20人ぐらいが多分キャパ的にはマックスかなって、やっぱ10人以内がやっぱ動きも安いですし、うん、車でやっぱ移動しなくちゃいけないのもあるんで、なんかそういうのはできると思いますけど、ね、疑似体験3日間みたいな感じで一緒に朝からここ行ってとか、僕らだったら水汲み週に3回ぐらい水汲みも行くんで、飲んでる水湧き水汲みに行ったりもしてるんで、なんかそういうのだけでもすごい喜ぶんですよね。東京の人は湧き水こんななんすかみたいな俺らももう、ま、俺ら当番だからもう今日当番だよみたいな感じなんだけど、普通じゃないですけどなんか
モテーなみたいな、
そうそうそうあるっすけど、でも本当に街の人は逆に本当に求めてるんだなって、今マイナスイオンというかこういうロケーションとか星とか火とか、この去年も米の収穫体験、東京からだと渋谷発で淡路島っていうのが1個目の深夜バスがあるんですよ、あの東浦に渋谷のマークシティ出て夜9時50分かな、で淡路島に朝5時に着くんですよね。それでなんか米の収穫体験で10人ぐらい来てくれて、僕らからしたら朝5時に着いて、ここで朝ごはん7時まで食べて、そっから収穫体験だったんで、結構こう気使うじゃないですけど
徹夜っていうかね、
ちょっと徹夜だしね、ちょっと11時ぐらいでこれは一回やめようって言ったら、いやもっとやりたかったですよ、マジで気使いすぎたねみたいな、いやもっとやりたかったですねみたいな、あ、結構やりに来てるんだなって思うというか、みたいな、なんかただ旅行っていうよりみんな今体験型の方が求めてんだなみたいな、っていうのは思いましたね。
めちゃくちゃいいですよね。まずちょっと僕ら自身があ
のどこに借りたんですか。
さっき何でしたっけ、
志に、
はい、
あと建築の地区だったかな、
市
地区です、
シールできていたんで、
はい、
ここまで、
はい、
ありがとうございます。
ここですね、淡路島七区14
の地方。静岐、
静岐
めっちゃ近いじゃないですか。
はい、
え
すごい近いなと思って、
めっちゃ近いじゃないですか静岐の、看護台の裏、近畿スーパーの近くですね。はいはいはいはい、
ここら辺
に借りたんですか。
はい、
こっから5分じゃないですか。
マジですか、
めちゃくちゃ近いですこことか、あと淡路島のあそこ何でしたっけ、岩屋でしたっけ、
岩屋、
とかの方にも、あの神谷さんの感じですね。
あ、そうですね、仲間は結構、
ここはもうめっちゃ近いっすよ、ここから5分、
僕の家ここなんで、
へ、はい、これやから降りて左行って右行ったらもうこの近畿スーパーってここなんで、
マジですか、
へ、もうご近所さんですね、
めっちゃ近所です。はい、カズマくんが岩屋ですもんね。
あ、そう、
この間の山崎、
そうですね、そうですね、山崎さん、はい、
あれ、そんな噂をしたらカズマくんからの、
今日なんか東京でイベントとか行ってました。
5月1日火曜日にこの間の神谷さん含め20人ぐらいで19時から食事ミーティングしたいんだけどみたいな。
あ、僕も行きますそれ。
はい。で、みんな基本的には淡路に通いで最初スタートして、はい、通いですね、皆さんはまあたまに。
あ、そうですね。まあちょっと今回でも初めて、あの彼は2回目なんですけど、
はいはい、
なんでまずちょっとあのでもそういう活動とかでは一緒にやってるので、なんか面白い
と、もうウェブのこととか聞きたいですよ、はい、なんかどうやったらいいのかなみたいな、いや、
もうなんか本当ぜひ、もう本当感動したので、
いや、
なんかこう一緒にどんな形も一緒になんかやらせてもらいたい、
ただただ必死です一緒に楽しいことできれば、なんか、
はい、関わり
たいな、つまんないとすぐ飽きちゃうんで、
うんうん、面白く
楽しいことだったらやりたいですね、うん、
ですね、ですね、いや、なんか本当
でもおっさんたちが楽しんでないと、うん、絶対多分子供たちが、うん、お前らのために俺は必死にみたいなじゃなくて、これ俺らハッピーだからお前ら来いよみたいなにしたいんですよね。
いやー、でも本当
サッカーとかもそうじゃないですか、自分が楽しんでれば子供来るみたいな感じじゃないですか、絶対
大体つまんなくなってくる選手は子供できて、子供のために言い出しちゃう、
そうですよね、そうなんですよね
さっきもちょうど食べてる時の話してたんですけど、サッカーの練習とかで監督の顔とかを見出すと、そいつはもうこのチームはつまんない、
はいはいはい、
好き勝手やってるのは楽しいよね、あります、ね、
基本だから好きなことしかやんないようにしてます、そのために必死に遊ぼうかなって真剣に
めっちゃいいっすよね、僕もどっちかって結構ヒッピー系だ、まあ今でもあれなんですけど結構なんでもうなんかすごい人が日本にいるんだな、
いやもういっぱいいるっすよ本当熊本にも最果てっていう1万坪で今そういう暮らししてる子たちもいますし、いろんなところにやっぱあと千葉にも中島デコさんって言って、はい、ブランズフィールドっていうのをやってる方とか、はい、本当いっぱいいろんなスタイルがあって、でも僕はなんかいろんなとこ行ってみたんですけど、はい、結構真面目だなと思って、結構なんかちょっと不真面目だからちょっと
違う、やっぱいいっすね、
もうちょいちょっとなんかこう伸びしろある感じがいいなみたいない
やもうそこがなんか感じるんですよね、
なんかみんなアースデーの格好の人たちばっかみたいな、なんか僕違うみたいな、タバコも吸いたいしさぜみたいな、なんかこんなアーシーだけじゃないっすみたいな、なんかもちろんね地球の環境も考えるけどタバコも吸いたいみたいな
そっちの方が自然ですよね、
うん、まあでも子供にはお前オーガニックラブっつってお前がタバコ吸ってんじゃねえかって最近はもうすげえ詰められまくって、アメスピはオーガニック一応っつって
タバコはね多いよ、
アメスピの黒はねオーガニックなんだっつって今結構そうなんですよ、なんかちょっと上の世代だと真面目すぎちゃって、全然素晴らしいんですけどなんか疲れそうみたいな、
やっぱ楽しくないと本当広がらないし、そうなんですよね、ですよね、
都会の人は来たい、その素晴らしい
風景で、
本当ですか、
だから
最近もうちょっと田舎の人になってきちゃってて、ちょっとなんか判断が鈍ってきてる気がしてるんですけど、
いや、やっぱなんか
センスじゃないですか、もうそこはやっぱり、いやもうセンスがめちゃくちゃいいんで、も
うとりあえず廃材だからすごい月頭感だけはないように、
月頭感
すげえジャマイカっぽいんだって言われたらやばいなとか思うんで、なんか汚いけどちょっといい家具を置くとか、そういうなんかそういうなんかみんなでエプロンを藍染めにしようとか、なんかそういうギャップっていうか、はい、じゃないとやばいよねみたいな、
一個一個作りが違うのもいいなと思って、
いいなっていうかこれ板全部もらってこれとかベッドの下に引いてあったやつですねとか、全部だからいただいてきちゃってるやつだからもう一緒にしたかったんですけど、
あ、そうなんですね、
これはここみたいな、この板はこのテーブルだみたいな感じできちゃってるん で色だけ同じ色に塗ってっていう、でももう何でもこうね、ベッドだってテーブルになるし、いらなかった板も削ればテーブルにもなるし、家具屋じゃないからまあいいんじゃねえ、怪我、お客さんが怪我しないっていうのがテーマでいいんじゃねえのかっていう、本当はもっとなんか釘を見せないとかこういうとこ見せないとかあるんですけど、
見えてる方がいい
ですよ、聞けてますよ、
なんかねそこまでできないんですよね、やっぱね、大工じゃないですもんね、
大工じゃなくてもこんなに素敵な家ができるっていう、
でもそれこそやっぱもう YouTube すごくて、何でもピザ窯の作り方ってやればねYouTube 出てくるし、テーブルの作り方ってやれば出てくるし、もうだいぶ YouTube 先生にこの6年半お世話になって
見ながら作ってる、
もう見ながらもう作ってっていう感じですね、なんか Wi-Fi も一応ある程度は飛ぶようにしてて、作業しながらも一応で見れるとか、
ここはペット飼ったりしないですか、犬とか、
犬も飼いたいんですけどね、今その話題も出てるんですけど、生き物飼っちゃうと、今牛もやんないかってすごい淡路牛やんないかって言われてるんですけど、生き物を飼っちゃうと多分もう出れないんですよね、
確かに、
やっぱ連れていくか、やっぱねえ、ね、分かんないですけど、そのでも出たいんですよね、まだその海外も行きたいし、ね、なんか 呼ばれて講演するに行く時もあるし、その時にやっぱ無責任になっちゃうし、
置いておくわけ聞かない
ですもんね。そうなんですよね。だからちょっと今牛嫌いなのけって言われるんですけど、嫌いじゃないですけど好きでもないかもみたいな。
大変ですもんね。
大変ですよ、臭いし。いやもう結構淡路来てイノシシさばいたり鹿さばいたりもしたんですけど、はい、慣れないっすもんね。もうまだおドロンドロンしてれないぞみたいな、落ちすげえみたいな。結構マジ最初の初年度とかもうちょっと1週間ぐらい喋れなくなっちゃった。あ、俺ちょっと今日イノシシ3匹殺したんだけど、もうなんか今日嫁とも喋れないみたいな、なんかもう。
やばいっすか。
なかなかすごいっすね。
すごいっすか。
だんだん慣れる。
まあ慣れないとやっぱ普通に出るんで、その最初ここにここもっと綺麗な芝生だったんですよ。すごい。それが2年目に毎日10頭イノシシ来て、毎日掘り起こして、もう大変で。
イノシシと戦いだったんですね。
結構戦いで、で今。こう男子が今子供含め4人いるんで、柵中に全部おしっこをこの3年してるんですよね、この境界線。そしたら入りってこなくなって、
なるほど、すごい
っていうのと、猟銃会の人に来てもらって、ここの下のテニス用の横にこう仕掛けをしてもらったんですよね。そしたら3頭入って、それだから来て2年目かなんかの時だったんですけど、でもおじいちゃんなんですよ、もう猟銃会ので、3頭入ったから、お前手伝ってくれっけって言われて、ちょうど収穫から帰ってきて、おじいちゃん来て、今からもうするから、あ、心の準備とか ないっすけどみたいな。でさ、ね、2人で首絞めて3頭殺して、で1頭殺したら静かになるからの、なんかすごいんですよ。もう檻の中でバンバンいて血だらけになって逃げようとしてるけど、1頭殺したら静かになるから、ほんと静かに2匹なってみたいなね。ああ重いな命ってみたいな、なんかこう。でその時におじいちゃんが、まあ、サンと今日は血抜きしない、これは食べないから、なんかもう今日は首絞めて殺すだけだみたいな感じで、もう2人でこうワイヤーみたいので、10分ぐらいかな1匹殺すの、3と30分やって、おじいちゃんトラックに入れて持って帰って、なんか1週間考えちゃって、俺あれ食うべきだったんじゃないかみたいなの、すごいなんかこう殺してこれなん、あーでも自分にスキルがないから、そこで技術があれば、おじいちゃんちょっと待ってと、俺が3匹もう責任持って食うから置いてってくれって言えたんですけど、ないし、そこから考えて、これはちょっとやりに行かないといけないなって言って、その勉強させてもらって、カワハギとか内臓の取り方とか、嫌ですけどまだ一応できるようにはした方が美味しいですよ。でも肉は鹿とかめちゃ美味しいですよ。鹿の心臓とか生ですごいっすよ。死んで10時間とか以内だったら、生のレバーとかもう2日間ぐらいフンフンして、なんかこうもう5人目できちゃいそうみたいな、なんかもう今やばいでしょ5人目はみたいなぐらい、なんかフンフンしちゃうっていうか、いや本当っすよ、
天然のあれなんです
ね。なんかワイルドパワーがもう、おお心臓すごいっすねみたいな。いやでもそんなん食ったことなかったから今まで、
ないですよね。
すごいっすよマジ。
ここら辺も出るんですか。
鹿はこっち出ないんですよね。南とか洲本の由良ぐらいまではすごいいて、こっちはイノシシ豚なんですよね。イノブタっていう、すごいっすイノブタ。この多分うちの前に竹やばんですけど、そこの下に池があって、もう夜鳴いてますよいつも。でもギリギリの境界線でしょんべんあそこの入り口とかして、境界線でなんかこういるからな俺たちはっていう。でもそうなんていうんですかね、もうしょうがないですか。だって同じ地球の上に虫もね、人間が住ましてもらってるだけでみんないるわから、もうほんと最近ここを引っ越してきて思いましたね。あ、住まさせてもらってんだなと俺たちが。
なるほど。
もうライト1個ついてれば夜は虫はバンバン、最初の年とかなんか トントンしてない、トントンしてないとかっつってバチンバチンとか、なんか石投げてるよ誰かとか、虫じゃんみたいなとか、結構なんか都会だったから飽きてたから結構慣れなかったっすけど、あ、もうここにライトがあるから来ちゃうんだなとか、あとウサギが嫌いになりましたね。ノウサギが
多すぎないですか。
いや結構あの野菜
いたずら
すごいんですよ、
食べちゃうんです
ね、全部食われちゃって、今までウサギ可愛いなんて思ってたけどもあのグレーのウサギ大嫌いになりました来んなお前、来んなお前は全部食うじゃねえかお前みたいな、そういうのはあるっすね、やっぱ東京と違って、街と違って虫と獣害、あと鳥、
鳥
もすごいっすね。
鳥は何して
る？鳥はですね、もうここね朝4時ぐらいとか5時すごいっす、多分10種類ぐらい鳥がなんか食べてたりとか、あと一昨年なんて2反分大豆巻いて全部食われましたね。
巻いたやつも、
巻いたやつがもうビュッフェみたいな
鳥も食べ放題
大豆食べ放
題やった
ねそれでどうすんですか、どうやって。
いや僕らはだから2ターン全部やっとこう新芽が出てきた時に食べちゃうんですよね、はい、だからもう僕らはその年からもう大豆は定食っていってある程度違うところで育てたやつをやられちゃうんですよね。僕らやっぱなんか他の大豆って直で巻くやつとかってコーティングして毒みたいの塗ってる種が多いんですよ。 F1 とかって緑になってたりとか、種子を守ってる、だからそれをだったら多分鳥食べないんですよね。だから僕らそういうの一切やってない種なんで全部いかれちゃってだったらもう定食しようみたいな感じになったりとか、結構だからもうそれはもう勉強させてもらってる感じですね。あ、もう鳥ちゃん来るんだ、もう来る、鳥は来る来るなら違う方法で行こうみたいな、
うん、常に試行錯誤して。
そうですね。で毎年気温も天候も違うんで、去年とかそれこそタケノコ全然取れなかったですけど今年めちゃくちゃ取れたりとか、いや本当だから農業をやんなくても淡路島だけじゃないです、田舎はもう本当にいろんなものがあって、僕だったら今作ってないものだったらひじき、わかめ、ふのり、もずく、たけのこ、山菜、クレソンっていうのはもう全部あるんですよね、自然と。
へえ、
これは作んなくてあるんですよ。川、綺麗な川行けばクレソン生えてるし、竹やぶ行けばタケノコいっぱいあるし、時期来れば1月2月行けばワカメもヒジキも死ぬほどあるんですよね。だからこれ僕らそうやってパッケージで島ヒジキにしたりとか、だから案外農業じゃなくても、例えばすごい僕の友達がこの間東京から今度徳島の奥に行ったんですけど、そこだったら川があってアユがあるとか、アマゴがいるよねとかって、多分その土地土地で恵みは違うと思うんですけど、絶対あるから、それをいい感じにパッケージしていい感じにブランディングするだけで、なんかそれ5個あれば、わかんないですけど毎月5万円が5個あれば25万で、でも家賃1万円だったらいけんなみたいなにもなるし、なんかそういうすげえ美味しいんだけどいけてないこのパッケージみたいな、なんかおばちゃんのやつとかもあるから、皆さんとかだったら多分もっとこういうデザインとこれぐらいのグラムにしてここで売りますよっていうのも多分ウィンウィンの、向こうからしたら売ってくれる、うんって、じゃあ売り上げくださいでもいいと思いますし、今とか昨日も来た佐野漁港の漁師さんとかもなんか一緒に商品化していこうよみたいな話くれたりとか、いろんな多分困ってたりとか宝が眠ってて、でも地場の人はそれに気づいてないから、いやこんなに素晴らしいんだからこうしましょうよっていうのさえいければ、でみんなだったらそのウェブの会員さんがいたり、はい、その人たちに知らせて買ってもらったり、来てもらったりってできると思うんですよね。だからそれをなんか僕は今田舎はゴールドラッシュだから田舎に来いっていう風に発信してるんですけど、
確かに困ってることとか悩んでることですよね、まず聞いていってっていうことですよね。そっかそっか。
だからまあだからあとは一緒のようななりわいを避けるというか、
そうですよね、あの一緒にできるというか、
なんかそうなんですよね、
助け合える。
だからなんか僕らは佐野の方にゲストハウスっていうのがあったから、ゲストハウスはやめようって、仲間がやってるんで、花野くんっていうゲストハウスやってるんで、だったらゲストハウスはやめようっていう風にしてたりとか、やっぱり近すぎてもあれかなっていうのもあるんで、
いやーマジマジ いやありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。なんか勝手に喋っちゃってすいません。
めちゃくちゃ